2月1日号教育特集、藍津っ子教育2021。スローガンは、憧れ、学び、誇り、凛とした藍津っ子の育成。街づくりは人づくりと言われるように、本市が未来に向かって持続的に発展していくためには、未来を担う人材の育成が不可欠です。その役割を果たすため、市では確かな学力はもとより、藍津っ子宣言を効果的に活用し、誇りと自信を持って未来を生きることができる人づくりに、地域の皆さんと共に取り組んできました。また、本市では平成25年から、スマートシティ藍津若松の推進を掲げ、教育分野においては、藍津っ子プラスの活用や、電子黒板の整備など ICT を活用した取り組みも推進してきました。今回の特集では、市の教育に関するさまざまな取り組みを紹介します。写真があります。藍津っ子宣言。1、人をいたわります。2、ありがとう、ごめんなさいを言います。3、我慢をします。4. 卑怯な振る舞いをしません。5. 藍津を誇り、年上を敬います。6. 夢に向かって頑張ります。やってはならぬ、やらねばならぬ、ならぬことはならぬものです。創造性を育む教育を目指して。ギガスクール構想。一人一台。タブレット端末の整備。ソサエティ 5.0 時代、ICT や IoT などを用いて様々な課題を克服する、を生きる子どもたちにとって、パソコン端末、タブレット端末は鉛筆やノートと並ぶくらい欠かせないものとされています。また、現代では仕事や家庭などあらゆる場所で ICT が日常的に活用されています。こうしたことを受け、社会を生き抜く力を育み、子どもたちの可能性を広げる場所である学校でも ICT を活用したさまざまな取り組みをしています。ギガスクール構想は、一人一台端末と高速大容量通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援を必要とする子どもを含め、誰一人取り残すことなく、一人一人の資質や能力をより一層確実に育成できる教育環境の実現を目指すものです。本市では、令和2年度末までに、小学5、6年生と中学1年生のすべての児童生徒へ、タブレット端末を整備します。また、令和3年6月末までに、すべての児童生徒に整備する予定です。若松2中の取り組みを少し紹介。オンラインで生徒会役員立ち会い演説会を実施。演説の様子をオンラインで全クラスに配信しました。生徒が運営したり、先生がネットワークの配線作業を支援したりと、生徒と先生が一体となって取り組みました。昨年9月18日、カナダと日本をオンラインで結ぶ。1年生の英語の授業では、カナダと若松2中をオンラインで結び、カナダの先生と交流しました。当日、生徒たちは英語で本市を紹介したり、カナダの先生からカナダの様子を教えてもらったりしました。昨年12月1日、写真があります。オンラインで画面に向かって女子中学生が話しかけているところです。机の上にはパソコンがあり、操作をしている女性の方もいます。添え書き、カナダと日本をオンラインで結ぶでは、楽しく国際交流をしました。昨年12月1日。 写真終わり。地域と共にある学校づくり。市内すべての学校に学校運営協議会を設置。地域の皆さんや保護者の皆さんに学校運営に参画していただく学校運営協議会を設置し、コミュニティスクールを導入しています。本年度からは市立すべての学校に学校運営協議会が設置されました。学校運営協議会一覧。第一中学校区学校運営協議会。城北小学校、行仁小学校、第一中学校。吉祥学園学校運営協議会。角上小学校、東山小学校、第二中学校。大成学校運営協議会。近郷小学校、日進小学校、第三中学校。第四中学校区学校運営協議会。城西小学校、小金井小学校、第四中学校。第五中学校区学校運営協議会。門田小学校、城南小学校、第五中学校。第六中学校区学校運営協議会。英和小学校、高座小学校、第六中学校。港小中学校学校運営協議会。港小学校、港中学校。大戸小中学校学校運営協議会。大戸小学校、大戸中学校。北会津中学校区学校運営協議会。荒立小学校、川並小学校、北会津中学校。川東学園学校運営協議会。川東学園小学校、川東学園中学校。一期小学校学校運営協議会。一期小学校。松永小学校学校運営協議会。松永小学校。一期中学校学校運営協議会。一期中学校。会津っ子プラス。情報をタイムリーにお知らせ。スマートフォンやタブレットから学校だよりや保健だより、給食だよりなどを見ることができたり、学校での出来事などを知ることができたり、豪雨災害などの緊急情報が届いたりするアプリです。アプリは左の QR コードから取得できます。ぜひ活用ください。QR コードが2つあります。iOS 用と Android 用です。黒板アートコンテストを開催しました。日学株式会社主催の黒板アート甲子園で2年連続入賞を果たした会津学法高校美術部の生徒を講師に迎え、黒板アートコンテストを開催しました。詳細は本号裏表紙に掲載しています。ぜひご覧ください。写真があります。3人の女子学生が黒板に絵を描いているところです。添え書き、オリンピック・パラリンピックをテーマに作品を作り上げました。写真は若松第一中の生徒とあります。会津っ子学力向上推進事業。確かな学力の向上に向けて様々な取り組みを実施。電子黒板とデジタル教科書を活用。昨年度までに市立のすべての小中学校に電子黒板が配置されました。また各学校では外国語、英語や算数、数学をはじめ様々な教科でデジタル教科書、指導者用が活用されています。チャレンジテストで確かな学力の向上へ。 全国学力学習状況調査の結果を踏まえ、問題作成委員会を立ち上げ、独自に問題を作成し、年に1回、小学5年生算数と中学2年生英語を対象にチャレンジテストを実施しています。教育 ICT 推進委員会の取り組みを紹介。効果的な活用を進めるため、すべての小中学校で教員1名が教育 ICT 推進リーダーとなり、ギガスクールに向けた学習環境などを検討しています。より良い学習環境を実現するため、近郊小学校教頭古川清先生、顔写真があります。教育 ICT 推進リーダーによる推進委員会では、一人一台端末の学習環境に向けた研修や検討をしています。推進委員会の内容を各学校の先生に確実に伝達、浸透させていきたいと思います。オリンピック・パラリンピック教育。パラリンピックや障害者スポーツへの関心を高めています。港中学校と城西小学校では、ソチパラリンピックの金メダリストの鈴木健さんを迎え、パラリンピックなどへの関心を高めました。写真があります。体育館で鈴木さんを中央に、児童・生徒の人たちが並んでいます。添え書き、公園では何事にも諦めない心の大切さを学びました。写真終わり。ホストタウンの給食を提供しています。ホストタウンを身近に実感。本市は東京オリンピック・パラリンピック競技大会のタイ王国のホストタウンになっています。学校給食ではタイ料理を提供する機会を設けています。写真があります。給食を食べている子どもたちの様子です。添え書き、1月18日、東山小学校の給食でガパオライスなどが提供されました。写真終わり。子ども会で活動しませんか？子ども会は小中学生とその保護者が会員となり、地域の季節の行事や奉仕活動など様々な活動をしています。年齢の異なる子どもたちが一緒に協力して活動し、学校生活だけでは得られない貴重な体験ができます。また、保護者の交流の場にもなっています。指導時講習会。小学4年生から6年生まで3年間を通じて様々な経験を積みます。参加した子どもたちからは、他の学校の友達がたくさんできた、自分に自信がついたといった声が上がっています。対象、主に小学生、入会方法、各地域の子ども会に直接申し込み、問い合わせ、会津っ子育成推進室、電話 39-1304。会津っ子人材育成プロジェクト事業、より広い視点から人材を育成。会津っ子人材育成プロジェクト事業は、本物に出会い、本物に学ぶをコンセプトに、心に残る感動体験を通して、憧れや郷土への誇りといった子どもたちの豊かな心の育成を目指して事業を進めています。この事業の地域から学ぶでは、郷土の歴史研究者などを学校に招き、歴史や伝統文化の学びから郷土への愛着を高めています。また、地域企業の特徴を生かした事業により、仕事への興味や関心を高めながら、キャリア教育も進めています。また、歴史資料センター学べ子と、史跡の 院内御廟をめぐる学べ子ツアーを実施しています。歴史を学び、史跡に触れることで郷土への誇りや愛着を育てています。英和小学校の学べ子ツアーの様子を少し紹介。昨年10月13日、英和小学校の子どもたちが歴史資料センター学べ子を訪れました。子どもたちは高野町の名前の由来や英和小学校の歴史を聞いたり、会津の町並みや文化の話を聞いたりしました。子どもたちは、会津ってすごい、会津に生まれてよかったと話していました。写真があります。子どもたちが並べてある漆器を見ているところです。添え書き、会津塗りの輝きに見入っていました。写真終わり。学校施設や設備を充実させています。安全に安心して学校生活を送るために、学校施設の耐震化やエアコンの設置、トイレの洋式化など教育環境を計画的に整備しています。本年度中には行仁小学校の校舎と体育館が完成します。写真があります。新しい廊下、教室などの写真です。添え書き、子どもたちの新たな学び屋が完成します。写真終わり。課題探究学習講座、未来図探究ラボ。自ら学び、自ら発信するスキルを学ぶ、高校生を対象にした未来図探究ラボでは、図書館などの地域の教育資源を活用しながら、主体的に探究課題を見つけ、情報を整理分析し表現するスキルを身につけます。写真があります。4人の女性が教室のようなところで話し合いをしています。添え書き、本年度は19人の高校生がこの活動に参加しています。写真終わり。川東学園小学校と川東学園中学校が義務教育学校川東学園として開校します。義務教育学校は小学校家庭から中学校家庭までの義務教育を一貫して行うものです。9年間を通じて子どもたちに関わるため、目指す子ども像に向かって一貫した教育をすることができます。市では4月1日に川東学園が開校することとなりました。子どもたちの学校生活がさらに充実したものになるよう、地域の皆さんと一緒に学校づくりに取り組みます。写真があります。学校の全景が写っています。添え書き、より良い学校づくりに取り組みます。写真終わり。問い合わせ、学校教育課、電話 39-1303。